段に分けて仏を三段をいたしますと、こういうのが第一番真宗光明の徳、第二番目が本願相応の徳、第三番目が滅後利悪の徳と、こういうことをこまごまとお書きになったのが法音公式門で、今ご縁さんが東高座で拝読をされたんですけども、参詣しとるあんた方には何言うてござるやらさっぱりわからん。あれは大きな声で読まんということなん。阿弥陀様と内緒話やとように思いますわね。ところがこれはなぜ大きな声で参詣しとる人々にもよくわかるようにですね、大音響主者か如来極楽の経弥陀前世、そういうふうになんで読まんのだろうと、こう申しますとね、これをお書きになって初めて法音公をお務めになった時に覚如様がもう胸が迫り声も出ず感慨無量涙の中に本当にこう泣きながら声も出ずに読ましゃったという形式が今残っとるわけ。あまりの嬉しさありがたさにもう感極まって言なして胸いっぱいになるともう言葉さえも出てこない、そういうまあ感慨無量、ああ人間に生まれがたいが人間に生まれてもこの仏法のご縁に会うことができなんだらまた無量よくおる天するであろうのに、この尊い妙教えに会わしていただいたということは天にも地にも類いのない幸せ者じゃな、こう思ったらもう胸いっぱいになっちゃった。そしてこれから法音公を務めるというても、ご解散のご出世がなかったらばな、我々はどうなっとるだろうなということを考えたらもう感極まってげんなし胸いっぱいになっちゃって泣きながらボソボソとした声で拝読をされたと、そういう形式が今でも残っとるわけ。だから本当はご縁さんも泣きながら読まないかんけどもあんまり泣かせせなんだらしい。けどね、本当にこの内容を読んできますとね、まことにそれはまあ胸をえぐられるようなまことにありがたいお言葉で綴られておるのでありますが、でまあ御前の王座で、ちょうど52歳の時にようやく御草稿本ができまして、それを朝も晩もですね毎日日にち訂正中でここも直さないかん、ここも言葉を改めないか、こういうので60の年までこれをお直しになっていた。ところがいろいろのこう細かい記録を読んでみますとね、ちょうどこの秋晴れ、ちょうど初冬というんですから、やがてまあ冬が近づくですね、そろそろ寒くなるというそういう秋晴れで、まことにいいお天気の時に稲田の草庵で大勢の人を集めて御解散が仏法を説いてらっしゃった。そうしますと昼からのお座になって二席目の時に一人のお同行が、長谷さんしまして、今日は誠にそのお天気が良かったので、金金お上人様つまり御解散様が山芋がお好きだと、で山芋でもいろいろこの生えるところによって味が違うそうですが、ヒノキの山に生えている山芋がまことに風味がいいということを世間で申しております。だから北山へ参りまして、一日中ヒノキの山で自然薯を掘って参りました。どうかお好きのようですから召し上がっていただきたいと大きな筒を差し出したと。で筒というのは何かっちゅうことですけれど、まあ今日の若い人々に筒なんちゅうても分かりませんけども、このすすきのつまりあの木を切りまして、それを俵のように編みまして、でその中へ自然薯を一杯こう入れました。それを俵のようにこう縛って、それを筒と言うんだそうです。それでそれをまあ大きな筒というのは自然薯の入っておるそういうこのすすきの木を切って 俵のように編んで、その中へこの自然薯をいっぱい入れて、そして縛って持ってきたというのが大きな筒を差し出す。でそれを開いてみると、たくさんなごの山芋、自然薯が入っている。そこで五海さんが、玉日の前様に、これは誠に結構なものをいただいた、今晩のこの夕ご飯にこの大勢参詣なさってあるその人々と共にこれを頂戴するといいから、これお手伝いをしてもろうて、これをとろろにしよう。でその時に五海さんが、麦飯がよろしいぞとこうおっしゃった。だから今でもこの麦飯にとろろとろろっていうものは麦飯じゃなきゃなあかんと、あれ五海さんが発明させたらしい。何でも知ってござん。だから麦飯がよろしいってことは消化がいいってことでしょう。そういうことまでご存知であったと見えまして、麦飯にとろろということが一番いいんだと。でそれをまあ大勢のお同業やら、また日の前様も一緒にそれをとろろにして、それでまあ大勢の人が夕ご飯をいただいた。さあご飯が終わりますと、また続きのお話がありまして、だんだん夜が更けていった。お話が終わりますと、みんなが涙に暮れまして、いつに変わらん結構なご教教を聴聞をいたしまして、誠に我々は幸せ者でございますと、みんながこう喜んでいると、竹馬おろしと申しました、にわかにうなりを立ててブラーッと風が吹いてきた、しぐれがしてきたと。またこれが激しくなると我が家戻るのも困難じゃから、私どもはご無礼しますと、我もと、まあ、帰っていったわけです。そうするともう夜も更けておりますので、玉日の前様も、もうお休みでしょうとこうおっしゃると、五海さんが、いやわしはもうしばらくこの教行信証を調べて、悪いところは直し、言葉の足らんところは足さねばなら、もうしばらくわしは起きておるで、あんた夜が更けとるから、さっき休みなされ。そこでまあ玉日の前様が道に、つまりこの綿の入ったあったかい道着を持ってこられて、お風邪を召しませんようにと五海さん様の背中からそれを着せられ、じゃあご無礼ですけれどもお先に休ませていただきます、こういうので、玉日の前様はお休みになった。そうすると安堵の日を書き上げてとこう書いてありますから、つまりまあその当時は電気もありませんし、ランプもない、ただ皿の上に油を入れて灯芯でその光で、書物をご覧になった次第でありますので、どうも暗いのでその灯芯を書き上げる、もう少し光を明るくする、そういうことをなさって自分の書かれた教行信証を広げてずっとこのご覧になっておりました。だいたい完成してきたわけです。60の御年、もうほとんど完全な教行信証が出来上がってきたわけですけれども、ふっとお考えになりまして、法然上人の千尺本願念仏集こそ真実の教えであり、これはもう凡夫が仏になる道はこれしかないという念仏往生の道、これをお書きになったのに、多州多門の人々が、松代の今日では小道門自力の教えでは仏になることは困難であるから、皆の本願によらずんば成仏のできるものはこの末法食乱の世には一人もない、そういうことが書いてあるわけです。これは16章段ありまして、その中にですね、今日の時世から考えたら小道門自力の教えで仏になる人はこれはとてもないということはお経に書いてある。釈迦の凶暴を増しませど、主すべき有情の泣きゆえに、悟りうる者末法に一人もあらじと説きたもん。 だから城代であってお釈迦様のご在世当時ならば、あるいは自力の修行で仏になる人がないじゃないでしょうけれども、末法俗乱の世になると五俗と申しまして、公俗、権俗、煩悩俗、衆生俗、名俗、こういうね、濁りに濁った世界という、俗という字は濁るという字だからですね、よう考えてみると、なるほど、これは末法の世だ。五戒さんの当時は今から700年前、お釈迦様のご時代は3000年前けれども、だんだんだんだん世が末になればなるほどに、もう濁りに濁った世世界、それを五俗増乱の世と言う。どういうふうに世の中が濁ってくるか、それは公俗、権俗、煩悩俗、衆生俗、名俗、こういう5つの濁りの世の中で、阿弥陀経にもこのことが書いてありますけれども、公俗と申しますのはですね、いろいろの意味がありまして、一つはですね、これは時代が末になればなるほど世の中がだんだんだんだん濁ってくるということが、時代的に濁ってくるということを公俗。ところが一面はですね、こんなに恵まれた世世界はないわけです。もう全てのものが豊富でありまして、みんながこれ贅沢三昧の日を送ってますけれども、明治大正に生まれた人々はあらゆる難関を乗り越えまして今日の日暮らしをしてるんですから、もったいないやらありがたいやら、これでええだろうかなと思うような、そこに感謝というものもあれば、また懺悔というものもありますけれども、まあ昭和20年以後に生まれた人、まあそういう人々は何の苦しみも何の悩みも感じておりませんから、このように恵まれた日暮らしをしながらありがたいとも思わんが、これでええだろうかとも思わん、まんだたらん、まんだたらん、それを家宝を知らんというこっちゃそうです。自分らが俺が俺がというだけでお与えということ、いただいておるんだということ、全然考えません。だからその不平不満で与えられた幸せを喜ばないということが、家宝が尽きてくる、それが公俗。これ権俗と申しますのは、ものを見る見方がみんな自分勝手な自己中心で、自分の気に入る人はええ人であり、気に入らなんだらどんな人格者でもあの人は立派な人だというふうな眺め方ができるので、何を見るんでも自己中心、自分の勝手な眺め方しかできないってことが権俗。煩悩俗、これはもう頭のギリギリから足のつま先まで現在の人間はもう煩悩具足の煩部、具足ってことは揃うということ、もう何もかも煩悩だらけ。なら私だけがそうなのかといえば、衆生俗、生きとし生ける全てのものがだんだんだんだんと濁ってくる。それからこの名俗と申しますのはね、名俗中庸と熟する文字でありまして、もう名俗中庸ということは、与えられた尊い命を自分勝手に絶っていく、途中でこの情命、与えられたその人その人がまあ70なり80なり自分自分がこのシャバに終えてもらうですね、そういう定まった命を情命と。ところがね、それはその途中で、この間もあるそうですが、体中に石油をかぶって焼身自殺、信仰宗教にたぶらかされて、自分の、その教えてくださった先生が肝臓で亡くなった。そしたら6人の人々がこの天国へ行くと、つまりご師匠様の後をしとうて天国へ行けば、働かんでもええし勉強せんでもええし、ほな楽なとこはないで行こうまやかって、全部6人とも石油かぶって死んだ。それはその情名を途 途中で立っていく、与えられた命を途中でなくしていくという、それが明辱中、明辱、尊い命を粗末にする、そういうことが五辱の世でしょう。だからそういう世の中で釈迦の教法はありますけれども、死すべき有情がありません。お経に書いてあることは全部仏になる道が書いてあるんだけれども、それを如説に修行をするということのできない、そういう世の中になったのじゃから、末法俗乱の世に生まれた俗惑邪見の主情が助かる道はただ弥陀の本願より他に道はないということを法然様が千尺衆というお称号にお書きになった。それを他衆多聞から、法然は他衆を批判しておるとか非難しておるとか、これはけしからんというようなことがですね、いろいろ問題になったので、五外さんはこの法然上人の千尺衆こそまことにこれは真実の教えであり、末法までもこれは通ずる教えであるという、そういう証明をするために教行信書を書こうとお考えになった。だから教行信書を書くということは、一つは法然様から受けたご恩を報ずるということと、末代の今日の我々がどの道だとて仏になる道はありませんが、この凡夫が仏になる道、それの明らかなるこの道しるべを明らかにしておこう、そこでこの教行信書というお証行を書こうと、でだんだんだんだんできてきたんですけど、60の年になってですね、これはこの法然様が京都でお書きになった、でこの千尺衆をお書きになる時に用いられた参考書っていうものは全部京都の寺々に残っては、それを一度拝見をして自分の書いた教行信書と照らし合わせて、一句半句の間違いのない完全な教行信書をこしらえたい、こうおぼしめしたもんですから、だからこの玉日の前様にわしは長らく連れ添うてきたけれども、実は昨夜わしはいろいろ考えたのじゃが、京都で法然様がこのお証にお書きになって、その参考書が京都の寺々に残っておるから、それをお借りしてわしの書いた教行信書と照らし合わして完全な教行信書を制作したいと思うが、それには京都へ戻らなならんが、あんた方を連れて行くわけにはいかん、京都は今非常な危機んだ、食べるものがないんだ、3年間に4万人の人が餓死をしておる、そんなところへあんた方を連れては帰れんで、わし一人だけ何にも言わずにどっか京都へ戻れてはくれまいか、こんなことは夢のようなこと、夫婦というものは年をよりまして、お互いに励ましようたり慰めようたり、どうじゃ御所の一大事は解決ついたか、安心安堵の身となったか、この世だけの夫婦では所詮がないぞ、同じお浄土へ往生のできる身と育てを子を村にゃ何の幸せもないぞよと、お互いが励まし合い互いに教えようと、やがてお浄土で再び会える身にな、そういうことが年を寄った者の何よりの楽しみでもあり幸せでもあるのにですね、五ヶ谷さん60の年にわしを一人京都へ戻れてくれ、もうこれは根性では会えんちごってさ、だからそれはもうそのびっくり仰天なさった玉日の前様は幾晩も幾晩もお考えになり、泣いて泣いて泣きたくって、それでも最後に、それならばどうぞお帰りください、関東の諸問題は女ながらも私が引き受けましょうと、五ヶ谷さん思わず涙に暮れながら玉日の前様の前に両手をついてありがとうよう言うてくれた、よろしく頼むぞよ、この世においてはこれが最後じゃ、お浄土で再び会おうぞと。まあ、今ならですね、このラジオとかテレビとか、もうアメリカの出来事でも1分間で日本へ届くんですけれど、その当時はそんなものがありませんのに、口コミといって ご師匠様が朝廷家やらっしゃるげなぞ。じゃあわしもついてきたい。わしも連れてってもらい。もう関東中のお道行方が噴火のごとく稲田の草庵へ集まりまして、ご師匠様、私もお供がしたい。わしもつ、いやいや、それできんのじゃ。妻子眷属も連れては帰らんのじゃ。連れて行ったとて生活ができない、食べるものがない京都なんだ。何も言わずにわし一人と、こういうことでいよいよお一人でお帰りになることになった。いよいよご出発という当日になりますと、あの白い境内から道路からもう人で身動きのでけん大勢の人々が、これ今朝のおいとまごいというので集まりまして、御解散様に別れを惜しんでみんなが泣いとるわけです。そこで御解散様が大勢の人々に向かわれまして、私一人帰らしてもらうんじゃが、この世においては再び会うことは困難じゃが、やがてお浄土でまた会わしてもらえる、それを楽しみに、どうかお念仏忘れないよう、慈悲喜んで、いろんなものに誘惑をされないよう、あの本堂に向かいましてね、左のところに小さいくぐり門があります。そこからお出ましになることになった。だからこの境内の中で最後のお別れをして、誰一人も外へ出てくださんなよ。親鸞とても凡夫の悲しさに、あんた方が後ろからわーわー泣かしゃりゃ、やはり私だとて心も鈍れば足も鈍りまして泣かねばなりませんから、これがこの境内で最後のお別れをしましょう、おっしゃってですね、あの小さな門からお出ましになったのです。そうしたところがたまりかねた家女様、その当時8歳で、思わず知らず門の外へ飛び出いて、お父様、お父様と言うて、流しゃるありさまを見たお道行方、お弟子方が全部外へ出ちゃった。その当時も今でもあそこは田んぼです。で大声上げて、ご師匠様、ご師匠様と泣く者もおれば、お上人様、お父様と入り混じったその泣き声を背中に聞きながら、後ろ振り向く前、後ろ振り向けば心も鈍り足も鈍る、後ろ振り向く前、我と我が心に言い聞かせながら、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と血のたるような思いで足を運んでおいでになりましたが、2丁ほど歩いて出たところに小さな川があり、その川に橋がかかっております。そこまではようやくこらえにこらえて歩いておいでになりましたが、後ろからわわわわと大声上げてみんなが泣くので、思わず知らずその橋の上にお立ちになったご会さんがふっと後ろをご覧になったわ。これを今でも見返り橋、後ろを振り向かした。そうすると大勢、ああご師匠様が後ろ向いてくれた、お顔が拝めろ、そう手を振りながら御解散が、皆の衆や、わしが亡きあといろんなものに誘惑されて、御性の一大事を子孫じてくれるなよ、お念仏忘れるなよ、ただいまの親鸞の気持ちはの、今わしはどういう気持ちで京都へ戻っていくかと、ただいまのわしの気持ちはのと、闇思考を預けて帰る旅の空、闇思考を預けて帰る旅の空、心はここに残しこそすべ、かわいい子供を連れて旅に出た。旅先でその子供が病気になった。 自分はどうしても戻らなならん用事はあるわ。病人の子供を旅先に預けて帰っていく時の母親の心境がただいまの親鸞の気持ちだぞ。案ぜられるはあんた方の御性の一大事。本当にお浄土で再会ができるか。いろんなものに誘惑され、五条の一大事を子孫するようなお同業方がありはせんかと思うと、体は京都へ戻っていくけれども、心はここに残しこそすれ。病人の子供の上には心のこいて、戻っていく母親のような気持ちがただいまの親鸞の気持ちだ。こう仰せになりまして、ぐるっと向きを向き直いて、張り裂く思いの中で、なまんだつなまんだ、お念仏唱えながら戻ってかしゃったわけです。で、道中3年おかかりになりまして、あちらでもこちらでもご教化なさいまして、その当時はほとんど天台宗だと。お寺グルメ、門徒グルメ、皆浄土真宗に転派されたお寺がいっぱいあるんです。名古屋でも村瀬、御坊とこも5つのお寺が、御開さんのご教化で浄土真宗に転派をしております。それからこの河野六坊と申しました。木曽川を中心に美濃と尾張の中に六坊6つのお寺が全部これは天台宗から浄土真宗に転派をしたわけであります。まあ名古屋でも五海さんのわらじの跡があちらこちらに残っとるわけで、それは円福寺っていうお寺があります。これその親王弁慶さんのお生まれになったお寺でありますが、今は高田派に属しておりますけれども、そこに3ヶ月ぐらい逗留されました。あちらこちらとご教化をして歩かしちゃった。だからおそらくですね、この辺にも五海さんのわらじの跡が残っているんじゃなかろうかと私は思うんですが、そういうご苦労をなさってようやく京都へご到着になりましたのが63歳。その時のお姿がですね、まあ至る所に五海さんのお姿、それが銅像にされて本堂の前にあちらこちらに安置してあります。そういうお姿があれ63歳のお姿です。それから90の御年まで夫婦不養苦、ところどころに移住したの。御家さんは誰も待っとる人がないんです。だからこちらの方で一月曲がりをしておいでるんだけれども、家賃払う力がないんです。だから一月ぐらいでぼえ出されちゃう。またあちらの方を手づる求めて曲がりをなさる。27年間はほとんどルンベンか小敷のようなご生活をなさった。それでもあちらのお寺こちらのお寺に残っております法然上人が用いられた参考書をお借りなさって、ここも訂正しここも直そうと、ようやく完成された教行信証は御年72歳の年なんです。それが今日御神筆と申しますのが、東本願寺に今この間まで所蔵されておりましたけども、ただいまは京都の博物館にこれが預かってあります。これが坂東本と言いました。坂東の法恩寺に長い間所蔵されておりましたので、これを坂東本と。ところが御神筆というのはこれしかないんです。これは鬼市にもあります、高田派にもありますけれども、それは写本と申しました。まあ高田派のこの教行信証は五海さん御在世当時にお弟子が書き写いたもんですから、これもやはり国宝になっております。鬼市のもこれは写本であります。五海さん自ら書いて残してくださったのは 坂東本しかありません。でこれがですね、我々が拝見をしますと、もう至るところ訂正してある、もうベタベタに直えてある、ようやく完成されたが72歳の年、あたかもちょうどこの年が法然様の33回忌なんです。だから法然上人のお位牌の前にこの教行信証、完成された教行信証をお供えになりまして、涙いっぱい胸いっぱいの気持ちで、ご師匠様ようようできました、あなたのご恩の万分の一を報ずるために、妻子眷属とも別れまして、単身ただ一人京都へ戻ってまいりました。ほとんど食べたり食べなんだりというようなありさまで、ようやく教行信証が完成しました、あなたのご恩の万分の一を報ずるために、ようようこのように教行信証が完成をいたしました、どうぞご覧くだされ、お気に召しましょうかと、法然様の位牌の前に出来上がった教行信証をお供えになりまして、33回忌のご法要をお営みになったのであります。この時が浄土真宗開闢であります。我々のお流れ組んだ浄土真宗がこの年にですね、初めて新しい浄土真宗と、こういうご修士が開闢をされたわけであります。だからこの72歳の御年から数えまして、今は750年とか、そういうご法要があちらこちらで務まるわけです。で私はこの教行信証というお商業がなかったならば、まあ我々はどうしても仏になる道はないのです。これを明らかにしてくださった。まあ今年の別院の法音講が13日から18日まで毎年務まりますが、17日のですねお通夜説教中があります。そのお通夜説教は12人の人が、次から次にと話をすることになっておりますけれども、どういうご三代でお話をするかと、まあ、年々いろいろありますけど、今年はこの教行信証というこういうその大部なお商業を、まあ、皆さん方にこれを読んでご解散のお心をはっきりと受け取ってもらいたいというたとて、大変なこれは長い長い難しいお商業ですから、専門家のお坊様でもなかなか苦心惨憺をしとるわけですが、お同業方にこれを読んでそのお心をつかみ抱いてもらいたいと申しましても、それは困難なことであります。それをお案じなさったご解散が、この教行信証神仏度化身度六観のお商業をぐーっと縮めて、ただ一口の言葉として残ってくださったのが、本願を信じ念仏申さば必ず仏になるべし。だからあんた方毎日説教を聞くったって、これだけ聞くだけですよ。さあそれはまあそれを分かるように、いろんな例えを出たり世間話を交えたりして、いろんなお坊様が話をするんですけれども、何を聞くのかといえば、本願を信じ念仏申さば必ず仏になるべし、これが聴聞の目標です。だからこれをですね、そのあんた方が覚えてこえじゃねえで、何も覚えんでもええ、聞いとるうちに忘れてもええってなことを言うけども、信州に流れを組んで信州の教義もわからんというようなことは本当に情けねえ話だからですね、何は忘れてもこれだけは忘れていかん。本願を信じ念仏申さば必ず仏になるべし。さあそれならばですね、本願とは何ぞや、信ずるってことは一体どうしたか信じたんだ、念仏にもいろいろありますけれども、どういう念仏がご勝意であるか、必ず仏になるべしとおっしゃるが、誰が保証してくださるのか、その一つ一つを明らかに聞くということが説教を聞くちごっちゃないですか。 だからその本願を信じ念仏申さば必ず仏になるべしという、これはお道行方一人一人が心の中にこれが五戒さんの教えなんだ、これが浄土真宗の教義なんだと、ちゃんとこれは蓄えておいてもらわにゃ、そうしてその本願とは何ぞや、信ずるとはどうなんだ、念仏往生間違いないと誰が保証してくださる、その一つ一つをですね明らかに聞くということが聴聞の目標なんだと。難しいこっちゃありません。それをですね一人一人が明らかに聴聞したならば、まあ、いつまでもわしみたいなものこんなものってなことは言うとれませんよ。恐れ入るよりしょうがない、頭下げるより。だから信心っていうのは何、なのみんなが信心いただきたい、信心いただきたい、なら信心の信という字はどういう字ですか。信心の信という字は人弁ですね、人弁を書きまして、こっちに言葉という字、こと言葉という字を書く。これはどういう意味かというとね、良き人の仰せを被るちゅうことですよ。良き人の仰せを被る、人間の言葉でしょ、仏様のお心を五戒さんなり蓮如様が、そういう人がですね、人間が我々にですね、この親様のお心をこの言うてくださる、それを我々は聞いて信ずるちゅうことです。だから信ずる信ずるちゅうことはみんな難しい難しいと言うけども、本当に五戒さんのおっしゃることならば盾が横でも私は従いましょうという、良き人の仰せを被って信ずる、そういうことが、まあ、大事なことでありますが、次のお座でもう一席お話をいたしますが、楽しんで待っていらっしゃった法音公ももういよいよこの一席でご満座ということですが、今月の24日の日に正雲寺さんで、三八屋さんの持ち出しでまた一日お話をいたします。で来月の5日ですけれども、南陽町の、長岩寺、これが12月の5日であり、またご縁がありましたら参っていただき、まあ来月は別院の法音校ですから13日から18日まで毎日入れ替わり立ち替わってお話があります。参詣をしていただきます。私は17日であります。岩田君と2人で毎年、昼前2席ぐらい、昼からは私が外気批判をやるわけで、17日の夜は、お通夜絶叫一晩中あります。で私の出るのは大体9時か9時半ごろです。甘酒を飲んでまた後で甘酒飲ませるとみんな帰ってってまう。だからあの甘酒が済んでから私が話をする、そんなことでまたご縁がありましたら参っていただきますが、言うまでない御本山の法音講がこの11月の今月の21日から28日まで務まります。皆さんが参詣をなさりゃ結構ですが、参詣ができん方も今頃は、お日中が務まっているだろう、今頃はお大夜が務まっているだろう、この方面からまた要拝をしとっていただきたいと思います。そこでこの真宗の教義教え、それはまあ五戒さんの教行真宗神仏度化身度、これを皆さんがとことんまで読破して、五戒さんのお心はこうなんだと、それをまあつかみ抱いていただければ、まあ、それに植え越えたことはないんですけれども、なかなかな教行真宗を片っ端らから拝読をして、そのお心をつかみ出す、とてもそれはお道行には無理な話、 だからそれをですね、ぐーっと縮めて誰でも分かるように、ただ一言の言葉として残りといてくださったお言葉が、本願を信じ念仏もおさば必ず仏になるべし、こうおっしゃったわけですから、まあ本願というのは何かっていうことですね。これはもう言うまでね、阿弥陀様の四十八の願い、ならその本願をなぜお立てなさったか、誰のために何のためにという、それから弔問せなダメなんですね。だからこれはっきりと五和さんに、如来の左眼の尋ぬれば、尋ねん者には答えは出ませんわ。なぜ久遠実情の仏様が法蔵比丘という姿になって四十八の願いをなぜお立てなさった、誰のためでしょうということを、尋ねん者には答えは出ません。だから如来の左眼の尋ぬればとおっしゃる、どういうわけでしょうかと、それを尋ねなさい、尋ぬればちゃんと答えが出ます。苦悩の鬱情を捨てずして、苦悩の鬱情ってあんた方や我々毎日どんな人間だって苦しみのない人もありませんが、悩みのない人もない、さまざまな苦しみを感じ悩みを乗り越えていかなければ一生遅れるもんじゃない。それはなぜかったら、それはね、迷いということなん、つまり無明の闇に閉ざされて自分の正体も分からず仏の心も受け取ることのできない、それが迷いってことなん。それは無明の闇、それはどういうことかと言いますと、知恵の目が潰れて真実の道理を見極める知恵がない。だから我々は自分がまやた種が生えてきても、わしが、種まやっときゃよかったけども、こういうさまざまなお粗末な種をまやてきたために、種と縁とが和合して今日この出来事になったのは、泣こうと叫ぼうと誰のせいでもね、自業自得なんだ。それが分かればね、悲しみも悩みもありませんけれども、我々は得てして俺はいいがといううぬぼれの根性がありますから、これがこう泣くのはやつがいかんのじゃ、こいつが悪いのじゃ、そういう考えしか出ません。それが無明の闇に閉ざされて真理誠を見極める知恵の目が潰れとるということ、それが迷いということ、それで苦しみ悩むんですね。だからそれを捨てずしてってことは、捨てておけんということです。悩んどる我々は自業自得で自分が苦しみ自分で泣いとるんですけど、それをご覧なさって阿弥陀様はその苦悩の鬱情を捨てておくわけにはいかんということが、苦悩の鬱情を捨てずして、お前が露天するよりわしが苦しむそのありさま眺めている方がつらいんだ、こういうおぼし飯が苦悩の鬱情を捨てずして、じゃあそれを苦しみから悩みから救うということは、どうしたら救うことができるかといえば、それは仏になる種があればよいし、それは種を催す縁があればいいんですけれども、我々の手元には仏印もなし仏縁もなし、どこまで下げていっても、長い間説教を聞いて出るとそのうちになんとかなるじゃろう、そのうちにこれなら参れそうという、そういうものになるだろうと思ってみんな弔問してらっしゃるけれども、聞けば聞くほど弔問すればするほどこれならいけそう参れそうが分かるんじゃありません、いよいよダメだったということが分かるんです。明けがらすという先生がだんだんだんだん仏法を聞くと、心底にはこれならお嬢でいけそうと、そういうものが出ると思っていたけども、聞けば聞くほど味わえば味わうほど、いよいよあかんということしか分からん、それが本当に分かったということじゃ。わしの心はらっきょうみたいなものだとこう言いました。この皮もあかんで剥いた、この皮もあかんでと剥いた、 だんだんだんだん向いて心底まで向いたが、向いても向いても川ばっかやった、赤なんだということが本当の我が正体が分かったということじゃ。それが分からんもんじゃから、俺が俺がと五章の大事ですらもなんとかなってどうかして、そういうことを考えとるのが人間凡夫の浅ましさ。それがだんだんだんだん聞かせていただきますと、今日も一座今日も一座のご縁に会う旅ごとに無明円幻の闇が徐々に破れていくんです。それが破り切られた時に初めて自分の値打ちが分かり、私ゆえに御公陽光のご苦労をなさらにゃならんことになったはわしゆえのご苦労だったということが一年同時と申しまして、私の値打ちが分かるのと、この私を捨てておけんからこそ御公陽光のご苦労をなさった如来の涙が誰ゆえの涙か、私ゆえの涙であった。そういうことが一年同時と申しまして、いっぺんに我が正体が分かるのと如来の真実のお心が受け取らせていただくのとが一年同時だ。あっと思う瞬間に正体が分かり、そのまま如来の本願は誰のためでもない、地獄より行き場のないこの私ゆえのご苦労だった、こういうことが分かるわけですけれども、だけどもです。